耳を澄まして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
時刻1時を回りますと毎週この時間は関西学院大学総合政策学部山中ゼミのいろいろな政策番組をお届けしています。今はですね、3年生から4年生の新旧作品ということになっています。今日も担当者が来ていますので自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科3回生の森高弘です。今回雅楽の魅力というテーマで番組を作ってきたのでお聞きください。
皆さんこんにちは。総合政策学部メディア情報学科3回生の森高弘です。今日は雅楽をテーマにお送りしたいと思います。まずは雅楽ってどのようなものか知らない人、聞いたことはあるけどあまりよく知らない人のために雅楽で使われている楽器の一つを聞いてもらいたいと思います。それではお聞きください。どうでしたか？この音に聞き覚えがある人も多いのではないでしょうか。これは篳篥という雅楽の楽器の一つです。篳篥というのは漆を塗った竹の管で作られ、表側に7つ、裏側に2つの穴を持つ縦笛のことで、ダブルリードで音が不安定なのが特徴です。雅楽について少し分かったところで、そもそも僕が伝統というテーマで雅楽を選んだか言いますと、理由は2つあります。まず1つ目は単純に音楽が好きだからです。二つ目は、雅楽って聞いたことやテレビで見るだけで、どのようなものか知らなかったからです。これが雅楽を選んだ理由です。そして、今回雅楽に携わっている加藤道信さんにインタビューしてきました。加藤さんは雅楽を趣味でやり始めてから45年で、全日本コンクールの独奏の部で、金賞を取るほどの人です。現在は豊中雅楽クラブという雅楽愛好会で活動しています。それほどの腕前を持つ加藤さんにいろいろインタビューしてきました。まずは雅楽とはどのようなものか聞いてきたのでお聞きください。
雅楽と言いましても、広い意味と狭い意味とであるんで、普通、雅楽一般に言われているのは、奈良時代に、遣隋使とか遣唐使が文化の吸収のために中国へ渡って、いろんなものを日本に持って帰ってきた中の一つの音楽が雅楽で、中国大陸の雅楽を唐楽で、朝鮮半島の雅楽を駒楽、こういうのみんな日本に持って帰ってきたものを雅楽という人もあれば、もともと日本古来の神楽とかそういったものも全部ひっくるめて雅楽、だから唐楽、駒楽で日本古来の神楽とか東遊び、西原、老栄、これは平安時代に整えられたもので、西原いうのもは一般の庶民の人が歌っておった民衆の歌を歌に雅楽のメロディをつけたもので、老栄というものは漢詩に雅楽のメロディをつけて、平安時代のお公家さんが歌っておった、そういうものを全部入れて雅楽という場合もあります。
これを聞いて雅楽というものがどういったものか分かったのではないでしょうか。雅楽の演奏は最初8人でできます。この8人で演奏というのは、 みんなレベルが高ければということで、基本的には16人で演奏するのが普通だそうです。雅楽について分かったところで、加藤さんが作った雅楽クラブの活動について聞いてきたのでお聞きください。
うちの場合は雅楽そのものは敷居が高いというか、一般の人があまり身近に接することがなくて、日本人でありながら知らない人が多いことで、うちの場合はどなたでも参加 OK ということで、もう全く未経験の方、年齢問わずということで、で来た人には、雅楽の楽器の中には大きく分けて、管楽器、篳篥、龍笛、笙で、打楽器、鞨鼓、太鼓、小鼓で、弦楽器として琵琶と笙、お琴のこと、これ三弦、三鼓、二弦で8種類あるんです。で、その管楽器の中の篳篥、笙、龍笛をまずやってもらって、ある程度できるようになってきたら、打ち物の三鼓、太鼓、鞨鼓、小鼓で、また二弦の琵琶とか笙をやってもらうようにして、である程度こう技術が身につけば、 ある程度レベルのもんが近くの老人施設やら、いろんなところで演奏機会を持って、身近に接してもらう、見ていただく、聞いていただく機会を設けながら活動はしています。
この豊中雅楽クラブというのは、衣装は全部自分たちで作り、年配の人だけでなく、小学3年生や5年生といった子供までいます。衣装はとてもお金がかかるらしく、この雅楽クラブでは半年かけて自分たちで作っているそうです。そこまでして雅楽クラブを作ったきっかけは何だったのだろうか。
日本人でありながら日本の伝統文化の雅楽を本当にこう知らない人が多すぎるの で、やってるところも特殊なところで、またこう歴史があって、初心者がなかなかこう習えないというか、そういうところが多いので、会として活動してるところ関西でも何か所かはあるんですけども、もともとできる上手な人が集まって会を構成しているいうのが多いんです。そうなってくると、これから始めようかなとか、例えばリタイアしたい人が、老後の楽しみで何か楽器の人でもしたいないうような人がね、習えるところもないし、うちの場合はもう誰でも OK いうことで、年齢制限なし、未経験経験問わず、今来てる人の8割はここでうちのクラブに来て初めて楽器を触った方たちです。
私は未経験者を受け入れるのは教えるのに苦労するのではないかと思いましたが、加藤さんは普通に稽古していればある程度のレベルまで行きますし、プロを目指していないんで楽しんでもらうということを根本にしているので苦労はないそうです。私はこれを聞いて、加藤さんが雅楽を日本人に身近に感じてほしい、興味を持ってほしいという思いがとても伝わってきました。そんな加藤さんがそもそも雅楽をやり始めたきっかけは何だったのか聞いてみました。
私はもう生まれたところが天理教の教会で、教会の祭典に雅楽というのを使うんです。お寺さんでもそうですし、お宮さんでも、それ以外でもいろんな宗教団体、割と祭典で雅楽を使うところが多いんです。宗教音楽という側面があったいうこともあって、で、家でも使ういうことで、15の時から講習会に行って、稽古一人でいうような感じで親から言われて、一番最初はね、一番最初はそういう形やけども、やっていくうちにやっぱり自分でも結構楽しみが出てくると、自分で進んでいろんなところ行ったりしてね、勉強しましたけども、
雅楽を40年間も続けていけた理由を聞いてみました。
専門でないから逆に続けられるんやろね。趣味でやってるから、これを職業として続けていくことはなかなか大変やけども、自分の楽しみの一つとして、でその輪が広がってるいうだけのことやから続けられるとは思うんやけどね。
私は40年間もよく続けていけるなと思いましたが、加藤さんの趣味だから続けていけるのだという言葉に納得しました。15歳の時から講習会に行き、親に言われて雅楽をやっていたが、次第に自分でも楽しみが出てきたという加藤さんにとって、その雅楽の楽しみ、面白さとは一体何だったのだろうか。
雅楽いう音楽は、キャッチコピーでもよく使うんですけども、世界最古の音楽と違って、世界最古の合奏音楽と言われるんで、で合奏の楽しみ、それから洋楽と違って雅楽の場合は指揮者がいないんです。タクトを振ってくれる人がいないので、その指揮者がいないにもかかわらず、お互いに合わせる心がこう演奏するものが全員持って、音の高さにしろ、こうリズムにしろ、それぞれが合わせる気持ちを持ちながらやっていくっていうのがね、この雅楽の面白いところやないかとは思います。
聞いてわかるように、雅楽は普段からコミュニケーションが大切だということがわかります。音楽をしている人なら、このコミュニケーションの大切さがよくわかるのではないでしょうか。加藤さんは、普段一緒にやっていない人とふと、なんとなく気持ちよくなく、普段一緒にやっている人とふと、吹いていても気持ちがいいそうです。実際に、どのような違いがあるのでしょうか。
団体によって少しずつね、表紙の速さも、一応基本は宮内庁でやってるのが、基本いうことになってるけども、会員によっては少しずつ速さも多少違うしね、アマチュアになればなるほど少し速いです。あんまりこうゆったりすると合わすのが余計に大変になってくるので、うちらでもね、多分ね、多少早いと思います。だから普段からゆったりやってるところへ行くと、吹いててもちょっとこう息切れがしたり、そういうのはあります。開会によってね、少しずつこうブレスする場所が変わったり、申し合わせ、だから本番前に一回合わせれば、そういうのもなくなるけども、一発ドンで今まで一緒に吹いたことない者同士が一度に集まってさあ言うたら、結構難しいところはあります。だから洋楽でもね、他の楽器を聴きながらやってる人もいてるやるけども、ほとんどみんな指揮者を見てるので、自分の横の人の音とか後ろの人の音とか前の人の音とか、いろんな音を意識しながら吹くいうのはあんまりないと思うんですよ。この場合はもう指揮者のもうタクト一つで合わせていかねえかんから、で例えば42編成のオーケストラやったら、もう40人がもう一人の指揮者を見ながら演奏する。雅楽の場合は全員が一人の方に目を向けるんじゃなくて、全員が自分の周りみんなにこう心を配りながら吹いてるというか、これが大きな違いもだし、雅楽の魅力の一つでもあるかなとは思います、
最後にリスナーの皆様に伝えたいことを聞いてみました。
もっともっとね、見る機会、聞く機会が増えればありがたいなとは思うんですけどね。関西でもあんまり演奏会、そうね、年に数回、いろんな団体はね、1回演奏会やってますけども、演奏会できる団体、数か所ぐらいとは思うんですけども、部学とかも入れても、だから、 まあ、絶対数が少ない、まあ、機会だけども、まあ、機会を見つければ雅楽に親しんでもらったらなとは思いますので、実際生の音を見たり聞いたりするとまた違う良さも感じてもらえるんじゃないかとは思います。やっぱりどんなあの音楽でも、洋楽にしろ邦楽にしろ雅楽にしろ、生が一番ね、訴えるものがあります。ぜひそういう機会を見つけては足を運んでもらったらなとは思います。
私は今回雅楽をテーマにした理由が、音楽が好きで雅楽についてあまり知らないからという単純な気持ちで決めたのですが、内容のある深い話が聞けてとても面白かったです。特に洋楽のように指揮者を見るのではなく、雅楽はみんなに心を配りながら吹くというところが興味を引きつけられました。また加藤さんの雅楽がもっと広まってほしいという熱い気持ちがインタビューしていてよく伝わりました。リスナーの皆様はどうでしたか？これをきっかけに雅楽に興味を持ってくれたら嬉しいです。それではこの番組を聞いてくださったリスナーの皆様、ありがとうございました。そして心よくインタビューに答えてくださった加藤さん、ありがとうございました。
インタビューの中で、加藤さんもおっしゃっていたんですが、雅楽の魅力はみんなで心を合わせて演奏するのではないかと思います。そのことを踏まえて雅楽の演奏を見てみると、雅楽の面白さが見えてくるのではないでしょうか。この番組を聞いてくれる皆様が一人でも雅楽に興味を持ってくれたら嬉しいです。それではこの辺で。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。